します。聖書は新約聖書366ページ、フィリピンの信徒への手紙第4章の6節と7節です。366ページ、フィリピンの信徒への手紙第4章の6節と7節です。お読みいたします。フィリピンの信徒への手紙第4章の6節以下、どんなことでも思い煩うのはやめなさい。何事につけ感謝を込めて祈りと願いを捧げ、求めているものを神に打ち明けなさい。そうすればあらゆる人知を超える神の平和があなた方の心と考えとをキリストイエスによって守るでしょう。以上です。神社神道の方々とですね、よくカフェデモンクなんかで一緒になって活動しております。いろいろな話をするんですけども、やっぱり人間というのはですね、神社に何を求めているかをやっぱりわからないんじゃないかなという話はよくしております。その神主さんが言うには、人間っていうのはですね、願い事が多いって、しかも自分の願い事しかですね、してこないというですね。で、例えばですね、山口県の萩にある松陰神社っていうところに行ってみてくださいとですね。で、そこのご神体は何かっていうと吉田松陰ですね。吉田松陰をですね、祀ってあるんですけども、吉田松陰の魂を鎮めるためにですね、松陰神社っていうのがあるんですよねって。で、そういうことはですね、みんな理解できるというふうに思いますけども、じゃあそこに書いてある絵馬をですね、見てきてくださいって。で、ほとんどがですね、学業成就とか、そうでしょうね、吉田松陰っていうのはですね、すごい方だったんでしょう。あと大学合格とかですね、それはまだですね、分かるってね。その次にですね、多いのが恋愛成就、そして長生きできますように、家内安全、結婚したい、健康でありたいっていう。でもそれどうでしょうっていう。吉田松陰っていうのはですね、若くしてですね、死んでですね、恋愛もですね、そんなになく長生きできなかった人に対してそれを願う、それは神様だからそうなんでしょうけどって。でもですね、吉田松陰のですね、どんなですね、魂を鎮めているかっていうと、不遇の人生っていうんですかね、もう完全に全うできなかった人生、それがこのようにですね、恨みとして出てこないように魂を鎮めているという。だとするならばですね、そこにですね、願い、何を願えばいいかっていうことはおのずと分かってくるんじゃないんでしょうかっていう、そんなことをですね、ようおっしゃってたのが印象的でした。人生とか哲学とか生き様を考えると、彼に何をですね、願うかということは、もっと私たちは考えなきゃいけないことでしょうねって。ただ一つ言うのは、祈りと願いは違うってことですよねっていう、そのことをですね、あるとき聞いて、確かにそうだなというふうに思って、そんなふうに考えているのかというふうに思いました。パウロはですね、フィリピンの信徒をですね、励まし、そして祈り、願いと教えています。しかしこの言葉の前にですね、主はすぐ近くにおられますと告げています。イエス様がすぐ近くにおられるのだ、だから心配せずに思い煩わず、近くにいるイエス様に語りかけてご覧なさいという、そういうことかもしれません。しかしイエス・キリストのですね、なさったこと、十字架の死、復活、これを自分に思い浮かべて、じゃあ何をですね、祈るかということを考えなきゃいけないのかなと思います。何事につけという言葉が今日ありますけども、その何事の何っていうのが、実は私たちがこの受難節に問わなきゃいけないことでしょう。十字架の死を前にして、神様に何に祈り、何を願い、何を打ち返るか、それはその人の信仰が現れるところであり、その人がそのまま現れるところだから、私たちは十字架の死を前にして何を祈り、何を願うか、そして打ち明けるかということを考えなければならないなというふうに思います。先週は1週間被災地に行ってきまして、お坊さんたちと暗記をしたり、カフェデモンクでですね、仮設の方々、もう仮設はないので、復興住宅に集約されている方々とですね、本当に女性の方が多くてですね、おばあちゃんたちが多くて、その10年を振り返りながらですね、いろいろお話をしておりました。 でもこの方々ですね、2時46分にですね、津波の方をですね、みんなで向いてですね、お祈りをするんですけど、何を祈り、何願っておられるかなっていうですね、それは私では到底計りすることができないことだと思います。まあ、亡くなった方々の魂を癒してくださいとお祈りされているのか、この町がですね、また復興していくっていう、それを祈り願っているのか、わからないですね。でもですね、ただ一つですね、分かったのはですね、このおられる方々が、実はこの10年、感謝をしておられるということでしたですね。まあ、痛み、苦しみとかですね、たくさんやっぱあったと思います。でも10年ですね、いろんな人に支えられてですね、生きてきたっていう、その感謝だけはですね、忘れないという、まあ、その感謝ゆえにですね、実は涙をですね、流しておられたっていうことだけはですね、よくですね、理解できました。まあ、パウロはですね、感謝を込めてと言います。まず感謝を込めて、そこから神様とのですね、祈りとか願いとかが始まる。これをしてほしいとか、あれをしてほしいとか、自分のことばかりがいない祈りとか願いではないのだ。まず神様の御心を聞き、そして感謝する。そしてその後でですね、その感謝の次に何を祈り、何を願うかってことをですね、私たちはこの受難節に考えていかなければならないと思います。私たち一人一人のこの受難節、今年の受難節にまず何に感謝するのか、そしてまたそのことによって何を次に祈るのかを考えていきたいなと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか私たち一人一人がその祈りを点検し、またこの受難節にあって十字架の主を前に何を祈り、何を願うかを考える時を与えてください。そして必ず私たち一人一人の命をあなたが与えてくださって導いてくださったことに感謝することができますように。今日も広島教会、呉教会に住む信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にいて守ってください。また、谷寄幼稚園、ルーテン保育所、そこに住む子どもたち、先生、職員を、今週も塾やけが災い、新型コロナウイルスから守ってください。それぞれの園から子どもたちが小学校へと進んでいきます。どうかこの子どもたちの上に、豊かな主の祝福がこれからもありますように。病床にある方々、死に直面している方々、また悩みのうちにある方々にはイエス様が寄り添って、どうか御言葉によって癒し、守り、導いてください。今週も私たちに必要なものは、すべて聖霊によって整えて与えてください。主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。